こんにちは、めぐです。
こんにちは、かっちゃんです。
かっちゃん先生、まだまだムシムシしてますね。
まあ、9月ね、まあ、昼間暑くてね、
はい、
夕方から冷えますので、
うん、
まあ、体冷やしてね、いろんな病気になりやすいから、まあ、体調管理気をつけてほしいんですけどね。
そうですね、はい。
で、ここね、1、2年、まあ、インフルエンザ等のね、話題がすごく多かったんですけども、はい、で、実はまあ2008年にね、まあ、鳥インフルエンザの問題で、私がその頃言ってたのがね、鳥以外の野生動物か、もしくは家畜の、ね、ウイルスが人間に感染する危険があるよって話してたんですよ、
は
い、そしたら、まあ、新型インフルエンザの問題になったよね、
はい、
で、その新型インフルエンザの問題になった時に、まあ、結構、ね、感染力があったけども、まあ、日本では、ね、その重症化する人がまあ割と少なかったんですよね、
うん、
だから、まあ、大丈夫でしょうなんていう、ね、いろんな情報流れてたんですけども、ただね、その新型インフルエンザと、ね、鳥インフルエンザ、
はい、
ね、まあ、同時にもし感染した場合ですね、
うん、
体内でその遺伝子がね、混ざり合う、まあ、遺伝子交雑っていうんですけども、
はい、
起きる危険っていうのがあるんじゃないかって話を実は私、まあ、去年してたんですよ、
はい、
そしたらね、8月にこれ発表されたんですけどね、まあ、例えば季節性の、ね、インフルエンザって昔からありますよね。
ありますね、ね、はい、
はい、ね、まあ、ソ連型とかね、まあ、いろいろありますけど、で、そういった季節性のインフルエンザと新型インフルエンザってね、遺伝子交雑っていうのは起こしにくいっていうのは分かったんですよ、
は
い、ところがね、新型インフルエンザ、ね、まあ、H1N1 型、それから鳥インフルエンザの H5N1 型、
うん、
これはね、遺伝子が交雑しやすいってことが最近の研究で分かりまして、はい、で、8月にね、アメリカの、まあ、専門のね、専門誌の電子版っていうのがあるんですけども、
はい、
5日にですね、発表されたんですよ。
うん、
で、ウイルスってね、8本の遺伝子があるんですけども RNA っていう、ね、遺伝子持ってるんですよね、
はい、
まあ、繁殖に重要な役割を果たす4つの遺伝子があるんですけども、
はい、
それがね、置き換わる可能性っていうのが非常にあるんですね。ということはですよ、
はい、
感染力が強くて、ね、で、しかも、まあ、重症化しやすいウイルスにね、まあ、変異する危険っていうのがあるんですよ。
怖いですね、
うん、だからいつかこれ多分起きると思うんですよね。そのためにまあ予防ってことも考えなきゃいけないんだけど、
はい、
まあ、予防は基本的には自分自身の免疫を高めておく、
うん、
まあ、これが一番、ね、の予防法なんですね。だから、まあ、腸管免疫っていう言葉がありますけど、
はい、
まあ、食事に気をつけてね、
うん、
で、腸の中でちゃんと発酵するような環境を作って、
はい、
自己免疫をしっかり作っていくっていうことが、うん、まあ、必要じゃないかってことなんですよね。
新しい形のね、こう大腸菌なんかも出てきてたじゃないですか、
はいはいはいはい、
どんどんウイルスとかね、そういった菌類っていうのが強くなっていってるでしょ、
はい、そうそうそう、
人間も強くならないとダメですよね。
うん、で、人間弱くなってんだよね
ダメじゃない、
ね、
どうしよう。
で、まあ、ウイルスも怖いんだけど、
はい、
あとね、まあ、細菌、
はい、
で、まあ、昔はだから細菌感染で亡くなった人たくさんいるわけですよね。で、その細菌に対してですね、まあ、効果のあるものとしては抗生物質が、ね、
はい、
まあ、非常にこうたくさんのものが、ね、作られてですね、
うん、
まあ、医療現場で使われるようになって、
はい、
で、ただその抗生剤に、ね、耐性を持つ菌、
うん、
ね、とか例えば MRSA とかね、
はい、
まあ、院内感染で問題もありますよね、黄色ブドウ球菌、
うん、
ね、まあ、そういった菌が、まあ、ここ数年来いろいろ問題になってたんですけども、
はい、
ただ免疫力が低下した人だけ、まあ、感染するってことが指摘されてたんですね、
う
ん、
はい、
で、それ以外に同じような体制を持つ菌が他にもいっぱいね、
うん、
発生する危険っていうのはやっぱりあったわけですよ、
はい、
で、ここ最近これもね、分かったのがね、新しいね、細菌感染で
1
人、まあ、最近こう亡くなった人がいるんですよ、
うん、
で、どういう細菌かっていうと、はい、抗生物質が全然効かない新たな、まあ、細菌なんですよ。
全く効かないんですか。
はい、はい、で、1ヶ月ほど前ね、発表された内容では、
うん、
その細菌に感染した人ね、インド南部のチェン内で44人、
は
い、で、北部で26人、イギリスで37人、その他ね、バングラデシュとかね、パキスタンで72人の感染者が見つかってるんですよ。
うん、日本国内は？
は今のところは分かってないんですけどね。
中東とかヨーロッパの方で発生してるってことなんですね。
そうそうそう、うん、ただね、日本でもいつか、まあ、近い将来そういったことも発生する危険性は、まあ、十二分にありますよね。
そうですね、考えられますよね。
で、結局ね、その、まあ、化学物質の、まあ、抗生剤等を、
はい、
たくさんこう今まで使ってきてるわけですよね。 当然まあ人間にも使うけども、うん、まあ、家畜、まあ、そういったものにもねかなり使われてきてるわけですよね、うん、でその、まあ、体内で細菌がですね化学物質に対応するような、はい、まあ、そういった特性を持って、まあ、体積にどんどんこう変わっていっていってるということなんですね、うん、だから、まあ、これもね毒性が強くなる、もし菌自体のね毒性が強くなったら、うん、まあ、世界中大変なことになるんじゃないかなってことなんですよね、
うんうん、私たちどうしたらいいんですか。
だからそのウイルスに対しても、うん、細菌にしても、うん、感染して発症する人と発症しない人がいるわけですよ、うん、
何が違うんだろう。
いやだから要するにその人の免疫力等の違いですよね。だからしっかり自己免疫をつけておくっていうことが、うん、まあ、一番、まあ、大事でしょうね、
うん、それと清潔にするっていうのも大事でしょうね、はい、すごく基本的なことかもしれませんけど、ま
あ、そうですね、うん、はい、
なるほどね、よくわかりました。かちゃん先生では今日のまとめをお願いできますか。
はい、まあ、今ね世界中で新しい、ね、ウイルスとかでそれから抗生が効かない、ね、細菌がどんどん増殖する危険性っていうのがあるわけですけども、はい、まあ、それに、ね、対応するために、まあ、自己免疫をやっぱりしっかりつけておく、うん、
はい、
ね、そのために今日、ね、最初にお話ししましたけど、お腹の中がちゃんと発酵してね、まあ、腐敗しない状態を、うん、まあ、極力作っていく、
はい、
ね、そのためにまあ必要なこととしてはやはりこう主食発酵食品、
うん、
お野菜、
はい、
でこれを主体にしっかり食べてですね、うん、であとは、まあ、動物性のものとかね、油物少し控えめ、
はい、
ね、だから要するに腸で酸化腐敗するものを控えて発酵するものを食べる、まあ、これが一番の基本じゃないかというふうに私は思います、
うん、食から健康にぜひ皆さんなってくださいね。では今日もお健やかにお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組やかっちゃんへの質問メッセージがありましたら、キッス FM のホームページにありますリクエスト&メッセージからどしどし送ってくださいね。お待ちしてます。お相手はメグと
ドクトルカッチャンこと井草克一でした。
この番組は株式会社ビオネ、三井オンネツ株式会社、株式会社エクセルの提供でお送りいたしました。
また来週。